主の2022年8月28日、日本キリスト改革家熊本伝道所、朝拝説教、聖書の御言葉をお読みいたします。新約聖書、ヨハネによる福音書第5章の1節から18節であります。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語で、ベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年間も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは立法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が、床を担いで歩きなさいと言われたのです、と答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だ、と尋ねた。しかし病気を癒していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。父なる神と御子イエス・キリストの恵みと平和が、今御言葉を聞きのお一人お一人の上に豊かにありますように、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。今お読みしました御言葉の最後の方になりますけれども、5章17節に大変印象深い主イエス様の御言葉があります。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。安息日に病気の人を癒されました主イエス様が、そのことを咎め立てしたユダヤ人たちに対してお語りになった言葉です。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。なんという頼もしい、また主イエス様を信じる私たちにとってなんとありがたい御言葉でしょうか。今もなおと言われました。ユダヤ人たちが休んでいる週の終わりの日、安息日であってもなおという意味です。もちろん安息日以外の普通の日であっても同じように神様はお働きになっておられます。主イエス様も共にお働きになっておられます。この地上の世界がどんなに暗く見え、あるいは嵐が吹き散んでいるかのように見えるとしてましても、雲の上では太陽は照っております。同じように、どんな時でも神様は決して何事もなしておられない、休んでしまっているということはないのです。あらゆることの背後には、神様の見えないお働きがあります。さて、5章の1節をもう一度お読みいたしましょう。 その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。この前のところの4章ですけれども、主イエス様はガリラヤのカナにおられました。そして身分の高い役人の息子を癒される奇跡を行われました。そしてそれはイエス様がユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印であると書かれておりました。今朝の5章ですけれども、主イエス様はエルサレムに来ておられます。旧約聖書のモーセの書に記されておりますユダヤ人の特別な祭りの規定を守ってエルサレムに登ってこられました。エルサレムの羊の門の傍らにベトザタと呼ばれる池があったと書かれています。以前の翻訳の聖書ですとベテスダ、そういう名前になっていました。この新教訳は池の名前について口語訳や新改訳とは別のより古い写本の読みを採用しましてベトザタと訳しております。ベテスダの池という名前の方が馴染みがあるという方もおられるかもしれません。ベト、あるいはベイト、ヘブライ語で家という言葉です。例えばベトエル、ベテルは神の家という意味になります。おそらくこの池の名前は主イエス様の頃はベトゼタと呼ばれていた。それはオリーブの家という意味ですが、少し年代が下った頃にはベテスダ、憐れみの家と呼ばれるようになった、そう思われます。その後年月が流れる中でこの池がエルサレムのどこにあったのか全く分からなくなってしまいました。そしてこの池の名前はヨハネによる福音書にしか記されていないということから、その実在を疑う人もいました。しかし19世紀になってエルサレムの聖アンナ修道院からベテスダというギリシャ文字の破片と病気を癒された人が捧げた像が見つかりました。そしてその付近をさらに発掘しましたところ、大きなプールのような2つの人工の池と太い柱がたくさん立っている回廊の遺跡が見つかったということです。現在ではこの池がヨハネ福音書第5章の舞台であるベトザタの池に違いないと思われています。まあ、すっかり埋もれてしまっていた聖書の物語の舞台が後になって考古学的に確認されていくという一つの例であります。またこの発掘から分かりましたことは、この池は単なる治水・利水のための施設ではなくて、古代ローマから続く異教的な癒しの施設、つまり異教の神が司る一種の病院のような場所であったということです。主イエス様の時代のエルサレムではそのような異教的なものではなくなっていたと思われますけれども、この池は依然として癒しの場所として重んじられていたのではないかと考えられます。さて4節の終わりに、この新教訳聖書では小さな十字架のような記号が挿入されております。これはこの新共同訳になってからより古い写本、あるいは原典に近いと思われる写本を採用したので、これまでの聖書に入っていた文が削除されたり修正されたりしている箇所を示す記号です。5節の御言葉はヨハネ福音書の末尾に付録のように記されております。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。おそらく主イエス様の時代やヨハネの時代でありますならば、ベトゼタの池と聞けばもうそれ以上の説明はしなくても人々は分かったんですけれども、後代になって説明を要するようになったのではないかと思われています。それで五節が過失されたのではないかと考えられます。つまり水が動く、その時は主の使い、 天使が池に降りてくる時であって、その時に一緒に池の水に浸かるならば病気が癒されると信じられていたのです。主イエス様が38年間病気で苦しんで池のほとりに置かれていた人に、良くなりたいかと尋ねられた時に、その人はこう答えています。主よ、水が動く時、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。この池の水が動く時に、水に浸かると主の使いが病を癒してくれると考えられていた。何十人もの病気や障害を持つ人々が、おそらく物乞いなどをしながら何年間も何十年間もそこで横たわっていて、水が動くのを待っている、そういう光景を思い描いていただきたいと思います。本当に癒されるかどうかは分かりません。それでもいざ水の動くのが見えたら、ある人は助ける人に抱きかかえられて、ある人は不自由な体でいざりながら池に飛び込もうとするけれども、真っ先に入った人だけが癒されるというのです。その場所は社会の底辺の人々が集まっているところです。医者に行くこともできない、あるいは医者からも見放された人々が集まっているけれども、互いに助け合うということがありません。弱い人を助けるというのではないのです。そうではなくて、弱い人たちの中であっても、そこでは自分が誰よりも早く我先に飛び込もうとする、そうしなければ助かることができない、そういう競争社会であります。弱い者たちの中で最も力がある人だけがそこから抜け出せるというのです。水の動きをいち早く見つける注意力や才覚、日頃から飛び込める体制で準備している体力が試されます。自分が持っている能力が高い人、助け手に恵まれている人だけがより一層恵みを受けることができる。そうではない大部分の人は悲惨な状況に放置されています。このベトセダの池の光景を思い浮かべると、私はこれは現代社会の縮図のようだという思いがいたしました。力のある人たちはもちろん、そうではない人も皆自分の力だけが頼りだと思わされて競争に明け暮れている。そこには本当の安息はありません。主イエス様に癒された人は、癒される前主イエス様にこう答えました。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。この人は主イエス様から治りたいのかと問われた時に、主イエス様に対して他の人に先駆けて自分が水に入れるように助けてくれる、そのことを期待していたに違いありません。他の人ではなく自分が真っ先に入れるようにしてほしかった。しかしイエス様は言われました。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。この人は直ちに良くなって、イエス様の口から出る言葉にただ従いました。床を担ぐと言いましても、何か大きな寝台のようなものではなくて、もっと簡易的な担架のようなものだと思います。足や藁で作った担架、これを担ぐ、イエス様の言葉通りにした時に38年間苦しんでいた病から救われました。自分の能力や解消によってではなくて、主イエス様の力がこの人に働いたのです。私たちはそれぞれの人生の根本的な問題、最も大切な事柄において、私たち自身の力は実は全く役立たないということを知らなければならないと思います。私たちにとって最も大切なことは、自分の自身の力により頼むことではなくて、神様により頼むこと、 神様に従うことです。競争社会の原理ではなくて、それを全く超えておられる主イエス様の恵みにお委ねすることであります。それが私たちに本当の安息を与える、そのようなもの道であります。さて、この人が主イエス様のお言葉通りに床を担いで歩いておりますと、もう一つの本当の安息から離れた人生を歩んでいる人々に出会いました。十節にはユダヤ人たちと書かれています。病気を癒していただいた人もまたユダヤ人でありますから、あえてこう書かれているというのは人種や民族のことではないことは明らかです。ここではユダヤ教を熱心に守る律法学者、特に主イエス様に敵対する人々のことをユダヤ人と呼んでいます。安息日のエルサレム市内、ユダヤ人が床を担いで歩いている、これは明らかに異常なことです。つまり聖書には、安息日には自分の生活上真に必要な、いわば生存に関わること以外の一切の労働をしてはならないと書かれているからです。ですから律法主義にとらわれておりますユダヤ人が、床を担ぐことは律法で許されていないと言ってこの人を咎める、それは当然のことでありました。しかし病を癒された人は、今や長年の病が癒されたことを喜んでおります。38年間自分を縛っていたその床を、今は自分が担いで歩いている、それは何を増して嬉しいことであったに違いありません。しかし律法学者たちにとりまして、そんなことはどうでもよいことでした。安息日に禁じられた労働をしてはならない、そうでなければ救われないのだ、恵みは受けられないと信じていたからです。律法の言葉に従うこと、そしてミシュナーという学者の見解に従うことが大事でありました。10回の第4回は、6日の間働いて7日目は安息日として、これを守っていかなる仕事もしてはならないということです。けれども、この戒めが与えられております出エジプト記20章を見ますと、その日は家族も奴隷も家畜も休むようにと書かれています。あれをしてはならない、これをするなということよりも、休むということが求められているのです。38年間の病を癒された人にとって、床を担いで歩くことは、やっと真の安息が与えられたという喜びの表現です。それはもちろん生存に必要な労働、仕事ではありませんです、でした。で、この人は主イエス様によって癒されたのであり、主イエス様が命じたことを行っている。それにまして、ああ安息が与えられたという喜びの中でこのことを行っています。この人はユダヤ人たちに、一体誰が癒したのか聞かれたときに答えることができませんでした。名前を聞いてもいませんでしたし、あの人だと指さすこともできません。すぐに主イエス様が立ち去ってしまわれたからです。けれども、癒してくれた人が誰かを知る機会が与えられました。それは主イエス様がもう一度この人を見つけてくださったからです。主イエス様はこの人に向かって、あなたは良くなったということ、そしてこれ以上罪を犯さないようにと言われました。そしてさもないと、もっと悪いことが起こるかもしれないと言われました。実はこの後の方にありますヨハネ福音書第9章に、生まれつきの盲人を癒された記事が記されていますけれども、この9章の物語と今朝の5章の物語がよく似ているということが注目されます。どちらも癒された人が主イエス様に敵対するユダヤ人たちから咎められる、 しかしその人は誰が自分を癒してくれたかわからない。後になってイエス様ご自身がこの人に会ってくださって癒したのは私だと明かされる。そして9章では主イエス様は生まれつき盲人の人についてこうおっしゃっています。この人が病を負っているのは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したためでもない、神の業がこの人に現れるためである。従いましてこの38年間伏せていた人の病の原因が何かこの人の特別の罪であったということは否定されなければなりません。では主イエス様がもうこれ以上罪を犯さないようにと言われたことは具体的にどのような罪なのか、ここでは分かりません。考えられることはこの人がベトサダの池で38年間この世的な競争原理に従ってひたすら自分の不幸を嘆いていた、そのことを言われたのか、あるいはこの人が自分を癒してくれた人が誰であるかをということに全く関心がなく感謝もしなかったことではないかとも思われますが、ここでは明確に記されておりません。しかし主イエス様はこれ以上罪を犯し続けていてはいけないと言われました。そしてそれに従わなければもっと悪いことが起こるというふうに戒められました。主イエス様に救われ癒され救いを受けた人、その人たちは私たちを含めて御言葉に従って歩むことが求められます。これからは罪を犯さないように努める、良い生活を送り神様の栄光を表すのです。私たちはまた同じように神を愛し隣人を愛し嘘や偽りや人を傷つけることを避けて互いに愛し合うように、いつも神様から進むべき道を教えられております。私どもの信仰と行いとは結びついております。行いを伴わない信仰は誠の信仰ではないのです。この人はユダヤ人たちに自分を癒した人は主イエス様であることを告げました。ヨハネによる福音書ではこの時から明らかに主イエス様とユダヤ教の既存教団の人々との対立が始まっていきます。ユダヤ人たちは主イエス様を殺そうと狙うようになったと書いてあります。そしてこの2年後になりますが主イエス様はユダヤ人たちによって捕らえられ十字架にかけられて殺されました。この物語から先主イエス様とユダヤ人たちの対決が激しくなっていく、その理由が2つここに書かれております。一つは主イエス様がしばしば安息日の規定から自由に振る舞われたことです。そして2つ目は天の父なる神を我が父と呼んで自分を神と同等のものとしたということであります。ユダヤ人たちは主イエス様を安息日を破るものだと攻撃しました。しかし真実はそうではなくて主イエス様こそが人々に真の安息を与えてくださるお方であります。神様を信じることによって主イエス様を信じることによって私たちにも真の安息が与えられます。私もの心の根本のところで主イエス様を信じ主イエス様に従い主イエス様においだねするということは私たちを強くすることであります。なぜならば私たちは競争社会の中であっても人を出し抜くということから自由になるからです。私たちが自分の力の限界無力を知るということは決して私たちを怠惰なものにするのではありません。むしろ私たちが本当に安息に入るということにつながることであります。 神様の働きというものが本当にあるのか、自分の周りで起きているのかと言われる方がおられるかもしれません。そういう思いになった時には、たとえ1分間でも5分間でも、どうぞ静かな時間を作ってみてください。聖書を読んでください。そしてお祈りをしてください。またじっと目を凝らして、この世界のありさまを見る、山を見る、雲を見る、耳を澄まして風の音を聞くということをお勧めします。あ、神様今も働いてくださると思うことができると思います。そして日曜日には礼拝に出席します。日曜日は主の日であります。私たちはこの日はいつもなら当然であるような仕事や用事を控えて礼拝に専念いたします。私たちが休む時にこそ、主イエス様のお働きがよく見えるようになるのではないでしょうか。教会の主人公は牧師でもなければ信徒でもないと思います。教会の主の日の礼拝の主人公はまさしく主イエス・キリストであります。私たちが捧げる礼拝を受けてくださる主イエス・キリスト、私たちに御言葉を語ってくださる主イエス様が礼拝の中心です。主イエス様が賛美をされ、祈られ、そして御言葉を語られて、聖霊によって私たちは安息を味わいます。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。このイエス様の御言葉は私たちを励まし力づけます。何も心配しないでいい、私が共にいると主イエス様がおっしゃってくださるからです。お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。自分がまるで自分の力で天地を支えて自分を支えているかのように、神の力じゃなくて己の力により頼み、そして私たちが何事もできるという不信仰から私たちをどうぞ自由にしてください。主イエス様のくださる本当の安息を味わい、そして与えられた使命と務めに全力を尽くすことができますよう導いてください。主にお委ねするこの恵みをいよいよ味わい知ることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。